もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
46歳です。
46歳。結婚してます？
してます。
はい、ご主人何歳ですか？
48歳です。
48歳。お子さんは？
20歳です。
男の子、女の子どっち？
男の子です。
男の子。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
今夫と家庭内別居って言いますか、もう今そういう状況なんですけれども、
はい、
離婚を考えておりまして、
はい、
でその離婚届を出すタイミングがちょっと今わからなくて悩んでいます、うん、
でいつ頃からですか、その家庭内別居が始まったのは。
今から4ヶ月ぐらい前ですね。
あ、まだそんなに長いこと家庭内別居が続いてるわけではないんですね。
そうですね。でも気持ちは通い合わないっていうのですかね、
はい、
そういうのはもう感じますね。
うん、
もうそれがもう結婚当初からそういう感じではあったので。
あ、恋愛結婚でしょ。
うん、一応そうですね。
で恋愛結婚だけれども、結婚した時にはなんかもう、
うん、
気持ちの触れはないと。
結婚前から、
はい、
なんかこうぼんやりそんな感じもしてきたんですけど、結婚したら変わるかなっていう、なんか自分の中でもちょっと期待があったんですよね。子供が生まれたりとかしてしたら、こう、まあ、一緒に生活したりとかするようになったらもうちょっと変わるかなっていうのもあってしたんですけど。
なるほどね。
はい、
あなたはあんまり現実をしっかり見ないで、自分の心の中の希望を現実と見なすという、なんか想像の世界で生きてくるところが あるんじゃないの。
あ、そうかもしれないですね。はっきり言ってその結婚した理由はもう見た目に惹かれて、
はい、
結婚したところがあるので。
ああ、なるほどね。あら、素敵。
そうですね。
で、ストーンと恋に落ちちゃったと。
そうですね。
で、離婚を切り出したのはどっちですか？
私の方です。
そうだよね。
はい。
原因はだって好きじゃないもんね。
まあ、いろいろ他にもあったんですけど。
え、他にもあったって何ですか？
私自身が、
うん、
1年ぐらい前に退職した会社の人と不倫をしてしまったんですね、
うん、
でその方とはもうお別れしてるんですけど、まあ、もう半同棲状態みたいな感じだったんですよ、もう正直言って、
うん、
で時々まあ家に帰るような状態で私が、
うん、
でまあ、その帰った時ももちろんそうなんですけど、
うん、
夫の方から一切も連絡もなかったですし、私が出て行った時も、
うん、
で家に戻った時もなんかもう前なんかおらんかったのなんとも思わへんねんからなみたいな、
うん、
そういうなんか言い方をよくされましたし、
うん、
で、まだあーってやっぱりそうなんだってそこで私も思って生活をしてました。で息子の方には、
うん、
私が帰った時に、まあ、息子に一応説明したんですよね、お母さんはこうこうこういう理由で、
うん、
まあ、お父さんとこういう関係だから、うん、お母さんはごめんね外に行ってしまってっていうようなことを、うん、息子にはそのように話をしてたんですね、
うん、
軽蔑してるとは思うんですね本当は、
うんうん、
でもまあ言葉ではお母さんがまあ外で、うん、誰と会ってるか知らないけれども、
うん
うん、そういうふうなことでお母さんがこう気分転換して、
うん、
お父さんと良好な関係が築けるんであれば、
うん、
僕はそういうのもありやと思うよって言ってくれたので、
うん、
なんかその言葉に甘えて。
わかりました。で今日の相談っていうのはそれで、まあ、あなたが離婚のタイミングを測っている。
ずっと話し合いをしたことは、
はい、
とりあえず私が離婚したいっていう気持ちはもう分かってくれてるんですけれども、
はい、
私が就職が決まって 働きに行くんですけれども、
うん、
まずその仕事が安定してちゃんとこう、まあ、自分の生活の糧がこう築ける状態にならないと家から出たらダメだっていうふうには言われてます。で、私も、うん、あの息子に学費を払ってあげたいので、あと2年あるので、学費を私がこう払うと自分の生活ができなくなっちゃうので。
そうすると今家庭の中 の, あの会計はどうなってるのか、夫婦別会計のような感じ。
先月まで失業手当をもらってたんですけども、
うん、
失業手当で私もあの住宅ローンを半分支払ったり、あの息子に学費を支払ったりっていうのをこうやってたんですね。
わかりました。それでその最初に言ったその離婚のタイミングというのは大体あのそういうことだって分かってきました。大変難しい相談だと思います。はい、スタジオに弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、ちょっといくつか確認したいんですけどもね、ご主人はお仕事はどうなってるんですか。
会社員です。
で、あなたの方は今はお仕事してない。
はい。
それで先ほどね、息子の学費を払ってあげたいというふうにおっしゃってたんだけども、
はい、
ご主人の収入では息子の学費は払えないんですか。
厳しい。
はい、今まではどうしてたの。
今までもまた一緒に働いてずっとやってました。
あれ、共稼ぎをして息子さんの学費を出してあげてたと。
うん、そうですね。住宅ローンも、うん、あの、はい、共同名義なので折半して私もずっと働いてました。
なるほど。それから住宅ローンという話ですが、この住宅ローンというのはまだたくさん残ってるんですか。
はい、17年ぐらいですね。
あと17年。
うん、
それでね、息子さんの学費を払ってあげたいと、で、うん、住宅ローンも払わないといけないと、
はい、
ということで、要はあなたが働かないとそれが実現しないわけですよね。
はい。
で、それはあなた方が離婚するかどうかと関わりなく、
うん、
息子さんの学費は払いたいし、ローンも払っていかなくちゃいけない。
学費はとりあえずあと2年なので、
はい、
2年度回る予定として、
うん、そうするとね、最初におっしゃったその離婚届のタイミングというのは、
はい、
その息子さんのが卒業するまで待った方がいいのかどうかという、うん、そういうご相談なんでしょうかね。
あ、それも
ある
ありますね。でもまあ気持ち的にはな、もうその夫の席に入ってるのがもう嫌ぐらい、精神的にも嫌なので、
うん、
ちょっともう、
うん、だけど離婚をしてもしなくても、うん、あなたが働いて、
はい、
で息子さんの学費を払っていくことができるわけですよね。
そうですね。うん、
で離婚した後も別に親子関係が切れるわけじゃないですし、まあ、はい、もう未成年ではないですけれども、うん、子供を大学卒業するまで育てていこうということであれば、離婚した後でもご主人と二人でいくらずつ負担しようということで話し合いをして負担をしていくっていうことができるわけですよね。
あのシェアハウスみたいな感じでこう一緒に住んでる間は住宅ローンも私が支払っていきますけれども、別居になったらもう払わなくていいってことは言ってますね。
別居になったら払わなくて、はい、ちょっとよくわからないんですけども、まずね、こう分けて考えましょう。ご主人との関係をどうするのか、
はい、
それから家というね、そのローンがついている家をどうするのか、
うん、
それからお子さんの学費をどうするのかっていう3つの問題があるわけですよね。
はい。
で、それぞれの問題というのは関連はしてるけれども、
はい、
一応別の問題なわけですよ。例えばご主人と離婚をしようがしまいが、あるいは別居をしようとしまいが、
うん、
子供の学費はあなたが働けば払っていくことはできるわけですよ。
はい。
ローンについてもあなたが家を出ようが出まいが、
うん、
一応二人の今債務としてあるわけですから、
はい、
家を出るか出ないか、離婚するかしないかに関わりなく、
うん、
あなたは、金融機関に対して返済をしていく義務があるわけですよ。 それをご主人の方があなたの分を肩代わりしてくれるっていうんであればね、うん、あなたはその分負担は免れるかもしれないけれども、
うん
うん、それは離婚をするかしないかとは直接関係ないことですよね。
うん、
うん、
そうですね。
であとはあなたが将来ね、まあ、子育ても終わったことだし、はい、将来その今のご主人とこれから10年20年と共同生活をしていくかどうかという話ですから、
うん、
そこはもう あなた方夫婦で何とでも決めて構わないと思うんですよ。
あ、なんかもう私はもうこの年齢でもう恥ずかしいんですけれども、まだなんかちょっとそういう新しい人とまた結婚したいっていうなんか願望があって。
いや、いいと思いますよ。ですからあなたがそういう願望を持ってるんであればね、
はい、
ご主人ときっぱり別れて、あとは新しい恋を見つけるなりなんなり、あなたの好きなように人生を歩めばいいと思いますけれども、その問題と、
はい
はい、ローンをどうするかという問題、それから、はい、子供の学費をどうするかという問題は別ですから、あなたは自分の夢を追い求めても構わないけれども、
うん、
子供に対する責任、それから、金融機関に対する責任、
はい、
これはきちんと果たしていかなくちゃいけない責任があるわけですよ、
はい、
この問題をごっちゃ混ぜにしないで分けて考えて、
はい、
でその3つの中の今どれを一番優先すべきなのかっていうことを考えていくしかないんじゃないでしょうかね。
わかりました。
もしもし、
はい、
今塩野谷先生ね、
はい、
大変熱心にお話しくださってるのあなた分かってないでしょ、う
ん、いや
分かってない、そこ嘘つくな正直言ってあなたはそんな現実の話の問題、学費の問題とかローンの問題、
はい、
そうするとその話が始まるとね熱心に聞いてないんです、はい、もうその話飽きたって感じ。つまりあなたは今まででね想像の世界だけで生きてて現実とは全然コミットしてないんですよ。つまり現実の話がなぜ嫌かっていうと、あなたが不安と向き合わなきゃなんないから現実の話が嫌なんです。だからなんかこう大人の世界に入るところでこう大人のモデルがなかったんだろうな。例えば母親との関係はどうだった？
でも今はもうちょっと今母親から縁を切られてるので。
なんか縁を切られるのはなんで？縁を切られ
た母親は私のことが嫌いなんじゃないでしょうか、
母親が。
はい、
あ、そこですよ。お母さんに嫌われてた、それを感じていた。あなた解決は見えました。だから大切なのはその自分の運命を受け入れることです。
はい、
この苦しみから逃げたらダメです。大きな人生のね、避けることのできない宿命を担って正面から生きてください。素晴らしい女性になる。
わかりました。はい、頑張ってみます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。